皆さんこんにちは。それでは今司会の内川さんにご紹介していただいた通り、私は今日主イエスキリストの道と題して聖書からお話をさせていただきます。今日は今お申した通り聖書から道について見ていきたいと思いますが、まず突然ですが皆さんは外出された際に道に迷った経験はおありでしょうか。またご自分のことをいわゆる方向音痴と感じている方はいらっしゃるでしょうか。道に迷いやすい人の特徴を調べると方向音痴の方が挙げられるようです。道に迷いやすい方や方向音痴の方の特徴としては、建物や景色を覚えるのが苦手、行きと帰りで見える景色が変わると混乱する、そもそも周りの景色を見ていないなどが挙げられるそうです。方向感覚に疎く、自分のいる位置や方向を正しく把握できない性質の人とも表現されていました。近畿大学の生物理工学部の島村寛准教授によりますと、方向音痴の人は心的回転、心的というのは心ですけども、心的回転という目で見たり頭の中で描いたりした図を回転させることが苦手な人が多いとのことです。心的回転とは分かりやすい例で言うと、飲食店などで二人で向かい合って一つのメニューを見るときに、どちらかは文字や写真を逆さまの状態で見ることになります。心的回転が得意な人は反対からでもすぐにメニューの内容を理解できるし、そのまま注文を決めることができますが、心的回転が苦手な人は逆さの状態で文字を認識しにくく、何が書いてあるのか理解することや覚えることも大変に感じると言えます。道に迷いやすい人にとって帰り道は特に行きと反対の景色を確認しながら進むため、心的回転が苦手な方向音痴の状態が目立ってしまうのだそうです。道に迷う原因である目的地に集中しすぎて景色まで見ていない、景色が覚えられないを克服する方法として挙げられることとしては、まず周りの景色に目を向けるように心がけるだけでも迷うことが少なくなるそうです。特に目印となる高い建物とか目立つ看板などのランドマークに目を向けることが大切とのことです。また頭の中で地図や景色を回転させて捉えることが苦手な人は、行く道で時々自分の体をくるっと回転させて振り返った時の景色を見ることも効果的なのだそうです。島村先生がおっしゃるには、方向音痴はネガティブな特徴に見えますが、人にはそれぞれ得意不得意があります。それは悪いことではなく、不得意を生かす方法を考えたり、不得意でも生きやすい社会を作ったり改善させたいという不得意に寄り添う優しさを持つことができるのはとても大切なことだとおっしゃっています。さて、聖書には道という言葉が多く出てきます。例えば旧約聖書の詩編の中にも道という言葉が次のように記されています。詩編18編の30節、神その道は完全、主の言葉は純粋、主はすべてのすべて主に身を避ける者の盾。また詩編の18編の32節、神は私に力を帯びさせ、私の道を全き者とされます。同じく詩編の37編の5節、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。また新約聖書の中にも道は次のように記されています。ルカの福音書の1章の79節、暗闇と 死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。マタイの福音書7章の14節。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。これ以外にも聖書の中には道という言葉が多く書かれています。一般的な話において人生を旅路や道に例えることがよくあります。私たち自身も自らの人生を振り返ったとき、歩んできた道において、あそこが人生の分かれ道だったと思える時点があるかもしれません。時にはその分かれ道の選択をもしかすると間違ったかと後悔することがあるかもしれません。聖書にはすべての人が迷い出てことごとく無益なものになったとも書かれています。また旧約聖書の箴言14章の12節には、人の目にはまっすぐに見えるが、その終わりが死となる道があると書かれています。聖書によると、すべての人は創造主なる神様から離れ、自分勝手に思い通りの道を歩み出し、その結果、迷い子のようになり、その行き着くところは永遠の滅びであることが明確に書かれています。この神様に背を向けて、自分を神として自分勝手な道に生きることこそ聖書でいう罪であり、すべての人が罪人なのです。道に迷うとは、はぐれる、迷子になる、離れ離れになる、一人になる、目標を見失う、居場所がわからなくなる、方向を見失う、現在地がわからなくなるなどの状態にあることと言えるのではないでしょうか。人生においても自分の居場所がない、生きる目的がない、孤独で不安だというような不安を抱いている人が多いのではないでしょうか。先にお話しした方向音痴の人にはそれを克服する方法がありますが、人生という道の途中で迷子になり、行き先も帰り道も見失い、まして迷っていることさえ気づかずに毎日を過ごしている人々を、正しい道に導いてくれる人やその方法を見出すことは簡単にできることではありません。聖書にはそんな迷子になって滅びに至る人を救い出し、正しい道を歩む人に生まれ変わらせてくださる唯一の方法が書かれています。それは神の一人子であるイエス・キリストの十字架によって与えられる私たち罪人への罪の許しと永遠の命に入れられるという救いです。これこそが聖書の福音と呼ばれる一番大切なことです。聖書には人には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書いてあります。人間は神様を拒み、反逆しているという大きな罪の中にいます。清い、正しい神様はその罪を裁かなければなりません。その裁きとは、死後に永遠に苦しまなければならない地獄に入るという刑罰です。しかし神様はそんな地獄から私たちを救うために、御子イエス・キリストを私たちの身代わりに十字架にかけて罰してくださいました。そして死後3日目によみがえらせてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、永遠の天国に入らせるためでした。このことを信じる人は死んでも永遠に生きるんだということを聖書は語っています。ここで聖書の迷い出た羊の例えをお読みしたいと思います。これはご一緒に読みしたいと思いますが、マタイの福音書の18章の12節、36ページからになりますが、この箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書18章の12節から、あなたはどう思いますか？もしある人に羊が100匹いて、そのうちの1匹が迷い出たら、その人は99匹を山に残して 迷った一匹を探しに出かけないでしょうか。まことにあなた方に言います、もしその羊を見つけたなら、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜びます。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天におられるあなた方の父の御心ではありません。この例え話はとても有名な聖書箇所です。99匹の他の羊を山に置いていく危険を承知の上で、それでもいなくなった1匹のことを思うと心配で、いても立ってもいられずに一心不乱に探しに出て行った羊飼いの羊への愛を伝えています。99匹を残してたった1匹を探しに行くなんて無責任だと指摘することがいらっしゃるかもしれませんが、羊飼いにとってはたった1匹だから仕方がないではなく、たった1匹しかいない大切な羊であり、それを放っておくことはどうしてもできなかったのです。たとえ99匹のうちの他の1匹がいなくなったとしても、この羊飼いは同じように探しに行ったのではないでしょうか。それほどこの羊飼いは1匹1匹の羊をかけがえのない大切な存在と思っていたのです。この羊飼いは神様のことです。たった一匹迷い出た羊は私たち一人一人です。神様はそのように私たち一人一人を大切に思っておられ、その名を呼び求めてご自分のもとに帰ってくることを待ち望んでいてくださるお方です。ここで新約聖書から道について書かれた箇所を見てみたいと思います。ヘブル人の手紙の10章の20節新約聖書の450ページにこう書かれてあります。ヘブル人の手紙の10章の20節。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのために新しい生ける道を開いてくださいました。イエス様が十字架にかかって死んでくださったゆえに、私たちは罪許され、永遠に生きる新しい生ける道を歩むことができるようになりました。さらにもう一箇所聖書を開いてみます。ヨハネの福音書14章の6節。新約聖書213ページのヨハネの福音書14章の6節にこう書かれています。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ここでイエス様ご自身が私が道であるとおっしゃっています。そして私を通してでなければ誰も父の身元、言い換えれば天国に行くことはできないと明確に話されました。イエス様以外に私たちの罪を取り除くことができるお方はおられず、イエス様という道を通ることなしに天国に入る道はないことを聖書ははっきり語っています。イエス様の十字架が自分の罪を取り除くためであったと信じ受け入れるとき、私たちは何の代償を払うことなしに永遠の命をいただく恵みに預かることができるのです。特別な才能もなく、何の取り柄もなくても、またどんな過去があってもなくても関係なく、今自分の状況のままで救いに預かることができるとは、何という神様の恵みでしょうか。最後に一箇所を聖書を開きたいと思います。詩編の27編の11節、これは旧約聖書958ページ、一行目だけを読みします。詩編の27編の11節。主よ、あなたの道を私に教えてください。私たちが神様に向かってこのように、あなたの道を私に教えてくださいと祈るとき、神様はイエス様を信じることができるように、私たちを助け導き、ご自身の道を示してくださるという恵みの 経験をされることになると思います。神様に心を向けてイエス様を信じ受け入れることを強くお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。